Welcome to Ham's Radio, Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日の話題、平成のアマチュア無線を振り返る、ご多分に漏れずハモのラジオもやっちゃいますということで、はい、はい、それでは最後までお付き合いください。
This program is brought to you by QCQ 企画。
はい、ということでね、はい、ついに平成から令和に変わりまして、
そうですね、
皆さん
新時代になりました、
変わりましたでしょうかって、何も変わってないです
けどね、
名前は変わりましたけど、でもまあこれからいろんなものがね、
変わるんでしょうね、
どんどん変わってくるんでしょうね、
変わるんでしょうね、
はいはい、ね、
多分な感じですね、はい、
そうだと思いますけどね、は
い、まあ、私とリオさんですね、はい、3月の末に CQ ワールドワイド WTX フォンのコンテストに、まあ、ちょいとガンマで、まあ、毎年のことなんですけど、
そうですね、
行ってきまして、結果がね、
まだあの
最終、
うん、
暫定ですけど出たんでね、はい、世界で第24位ということでね、
はい、
あのマルチオペ 2TX ということで、はい、たくさんの人数で2つの送信機を使ってやるという、まあ、そういう中なんですよね、はい、
そうですね、
で全体で60曲いらっしゃいまして、はい、その中の24位世界でね、
まあまあ、
まあまあ、
こんなもんでしょうね、
半分以上ですから、
うん、はい、そうですね、
はいはい、でオセアニアですね、はい、オセアニア地域では5曲あるうちの第2位ということで、
2位でしたか、惜しかった
です。グアムではね、なんと1位、
おそう、うん、
1曲しかいなかった、
あれ
いなかった
です、はい、はい、ということなんでね、はい、あの他の部門ではいらっしゃったんですけどもね、あのこのマルチオペ 2TX では、まあ、我々だけだったんで、あ、まあ、1位ということでね、はい、
はい、
でオセアニア2位の内訳なんですけども、1位が VK4KW、
うん、宿敵ですね、これ、
はい、宿敵です、はい、
毎年戦ってます、
聞こえてました、
オーストラリアの4キロワット局です、
はい、
VK4KW ということ で、4キロワットですけどね、はい、第2位が KH2KY ということでね、はい、あの今年5人で行ってきまして、まあ、交代で、ね、やったんですけども、はい、まあ昔に比べたら
呼ばれないこと呼ばれないこと、
は
い、ね、
まあ、昔に比べたら、まあ、暇と言ったら暇
あ
ですね、そんな混んでないという意味でね、まあ、暇という言い方あれですけども、あまり必死になってやらないほうがいいというところで、
必死になってできないってこと
ですね、そうです、
コンディションが悪く
て、声出しても誰も呼んでこない時間帯があるという、
そう、
恐ろしいパターンでしたね、
で聞こえるのは、まあ、ヨーロッパとか聞こえても、はい、もうすごいパワー出してる曲僕は当然すでにやってますんでね、そのぐらいでね、だから、まあ、あの今の、ね、コンディションを、ね、もう象徴しているようなコンディションでした、
ね、
はい、あの日本は、ね、あのまあまあ、不思議とあの南北 の、うん、あのパスというのは、ね、結構あるみたいで、
ああ
の結構の、ね、
う
ん、曲数、あの QS をさせていただきましたので、ね、はいはいはい、皆さんどうもありがとうございました、
はいはい、お疲れ様でした、
はい、ということでございます、
はい、
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、時代が変わりましてね、令和ということになりました、
はい、
はい、まあ、先ほども言ってましたけど、まあ、特に何も変わってないなと、
はい、
無線局の、ね、免許状はね、実はね、和暦で記載されてますのでね、
はい、
そうか、
平って書いてありますよね、
そう、
はい、
令になるんじゃない、
あ、今度令
になる、令和、うん、令和になるということでね、もう、はい、すでに5月1日以降のやつであれば免許されてるはずですけどもね、は
い、その方いらっしゃると思います、
はい、で前聞いたんですけども、はい、あのなんか兵力、あの西暦と併記することもあるかとか、あの話もありましたんでね、
そうですか、
あの、なるほど、あのちょうど代わり目のところややこしいんでね、
私、うん、今年免許更新なんですよ、うん、
確認しましょう。
で、であと変更申請もやりたいんで確認したいと思います、
う
ん、
は
い、
そうですね、
はい
はいはい、ということなんですね、はいはい、間違ってたらごめんなさいね、
はい
はい、というわけで、ね、新時代を迎えましたけどもね、実は平成の間にね、アマチュア無線も、ね、大きく変わりましたのでね、はい、ちょっとここでおさらいしてみたいなと、
はい、
この60年間でね、
はい、なんか
30年か、失礼しました、60年じゃないわ
30年や、うん、
昭和
平成60年、
はい、はい、そうそうそう、
はい、
はい、ということでね、無線従事者の、ね、まず免許証の関係がライセンスですね、
はいはいはいはい、
それの関係なんですけども、まあ、昭和の時代もいろいろとありましたけれども、うん、平成元年にね、うん、一番大きな事件が起こったのがね、平成4月にね、
はいはい、
ディレクターが4月に一山を取ったという、
あれ
あれ
はいはいはい、
はいはい、これ平成の大きな出来事で、
大きな出来事です、
確かにね、
はい、はい、ということです、はい、それでね、平成元年11月、
はい、
この月に、ね、電波法の一部が、ね、改正されまして、ね、現在我々の親しんでいる無線従事者の体系になったと、はい、いうことなんですね。
元年なんですね、
はいはい、で平成が、ね、1989年なんですけども、まあ、総合通信士かな、
はい、
第1級から第3級の総合無線通信士、
はい、
から会場の方が第1級から第4級会場無線通信士、
はい、
から第1級第3級それからレーダー級の海上特殊無線技師、
はい、
から航空になりますと航空無線通信士、
はい、
航空特殊無線技師、
はい、
から陸上の方は、第9第2級の陸上無線技師、
はい、
から第9か第3級の国内電信級陸上特殊無線技師の国内がついてるというのは、ね、はい、なかなか面白いと思います。
これ主に自衛隊さんのための資格のような感じですね。
からと、まあ、我々のアマチュアなんですけども、うん、これは第1級から第4級のアマチュア無線技師ということでね、
はい、
1山が変更は1山2山は、ね、特に変更ないんですけども、はい、3山と4山が、ね、変わったんですよね、
はい、
で3山が、電信級というものから3山というものに変わって、
はい、
出力が、ね、当時10ワットだったので25ワットにアップしました、
はいはい、
それからいわゆるワークバウンドの一部なんですけども18メガヘルツこれが追加になりましたということで、はい、電波法令上は、ね、18メガで書いてなくて14メガ15メガ以上とか何か書いてますね。
そうそうそう8メガヘルツ以下、うん、10何メガヘルツ以上って書いてあるんですよ、
うん、そこが変わったんで、はい、別に18メガを追加という、はい、結果的にそうだっただけで、
そう
だ、ね、はい、まあ、そういう文言でね、はい、実は変わってます、うん、それから4アマこれは電話級から変更されたんですけども、うん、これ特に操作範囲とかは変更
変わってないですね。
そういう意味でね、今までは3アマ4アマというのは電信電話という、まあ、ちょっと通信手段が違うというところから、はい、まあ、段階的な4321という、まあ、そういう順番になった
と。そうですね、段階的になった
んですね。で出力も今は、ね、50ワット3アマの場合は、ね、50ワットになってますんでね、はい、まあ、そういうところですね、
はい、
まあ、これは、まあ、アマチュア無線の一番大きな最近の変化ちゃうかなと思いますね。はい、から今度平成2年なんですけども、はい、無線従事者の規則が改正されましたということで、1990年ですね、
はい、
3アマの試験で高額に測定機器、うん、放棄に、国際条約、
はい、
こういうものが追加されたと、
はい、難しくなったってことですね。
ちょっと難しくなった、
ちょっと範囲が広がっただけですね。
そうですよね、
はい、
から電話級なんですけども、これは電話、電信ですね、これは電気通信術で昔アップグレードできたんですよね、
はい、
それ
この前ねちょっと前ですね、
そう、
はい、
3アマは、ね、特に全科目の、ね、受験が必要となったと。
4アマから3アマのアップグレードがなくなって、
なくなったんですよね。
3アマは確実に全部受けなくちゃいけないということですね、はい、
だから段階的プラスもうそれぞれが独立した、
はい、
プラス
資格
になったと、
ね、
まあ、翌年ですから1990年になったということですね、うんうんうん、それから科目免除というのは昔あったんですけど、
はい、
なくなりました
ということで、ね、
はい、から1山2山から第3級と電話級の無線通信士、
はい、
から特殊無線技師、
はい、
これらの科目免除はなくなってます。
なんか確か1山に、うん、1山持ってると3級通信士の通信術のなんか免除になるとかありましたよね、
ありましたね、
あれがなくなっちゃったんですね、
うん、
から航空級と電話級の無線通信士から無線技術士、それから1山と2山への免除のこれも廃止になったと。
あ、
うん、
もう多分工学科なんかが免
除にな
ったんですね。
だからアマチュア無線はとにかく独立したということですね、結局。
そうですね、
はい、
切り離されちゃった
ね。そうですね、
結構プロの資格はね、特に通信士とかになるとね、もう科目順に受けないとそんないっぺんに受験できないんで、
あ、そうなんですよね、
科目合格とかもねあったり、はい、から何かの資格持ってると科目の免除あるとかね、うん、そういうのはまあ今もずっとあるんですけど、ね、
ありました、はい、 今もありますね。
ね、まあまあ、あのいっぺんに受験できないというのが大きいでしょうね、
はい、でもそこからねアマチュアの資格とか取れればね、
そうですよね、
あの随分アマチュア無線やる方にも有利だったんですけど、はい、うん、そうですね、変わりましたね、うん、
からあの平成5年なんですけれども、はい、JARD、JARD ですね、はい、あのこちらによる養成家庭講習会、はい、これがスタートしたと、
あ、はい、それまでは JARD だったんですよね、
そうですね、
はいはい、
から平成7年ですけれども、これ2アマから4アマで操作できる空中戦電力が倍になりましたということで、はい、あの先ほど の,、ね、あの 50W になりましたというのはあの3アマが、ね、はい、50W になりましたのはここの時ですね。
そうですね、
それから2アマもあの当時 100W マックスだったのが 200W になったとね、はいはい、今でも、ね、あの 100W と 200W の出力差、まあ、2倍というとこれすごく効くんですよね。
そうみたいですね、
ありますね、
あの、まあ、我々ガムで聞いてもちょっとあの浮き出て聞こえるというそういう感じがあるらしいです。まあ、でもしょっちゅう聞いたわけじゃないですけどね、うん、ちょっとそこはあの、100W、200W その差というのは結構大きいと、はい、
そうですね、今 200W 機が少なくなっちゃってるんで、
そうですね、
うん、そうですよね、だから、うん、ヤフオクなんかでも人気で、
そうですよね、
値段が高いんですよ ね、 すね、200W はね、
高いです、
はい、
はい
はい、
からあの1995年なんですけれども、この時にあの電気中心術ですね、
はい、
でこれがあの一山の、ね、和文が廃止になったと、
はい
はい、
いうことでね、
そうなんですよ、はい、私ここまで待てば和文なかったんですけど、はい、和文があったんですね、うん、私ね、
はい、ものすごく楽になったんですよこれね、
私はあのずっと待ってたんで、はい、一山でございます、
はい、
なんてことでね、はい、で1995年のその後ですね、今度は21世紀に突入します、
はいはい、
ました、
はい
はい、平成13年
はい、
郵政省、当時ね郵政省だったんですけどね、総務省に変わりましたと、
はい
はいはい、あのいわゆるあの電波管理局、電管と言ってたんですけどね、はい、総通に変わりました、総合通信局、は
い、そうですね、電波管理局の後に電気通信管理局っていうふうになってるんですけど、うん、まあ、電管ですよね、
う
ん、
そうです
よ
ね、はい、
それから総合通信局になってますね、
そ う, す、はい、そうなんですよね、まあ、そう変わりましたよということですね、はい、から次2003年、平成15年なんですけども、
はい、
いわゆるワークの03ということでね、まあ、2003年ということで03なんですけども、はい、あのアマチュア規則の、ね、変更が行われましたと、はい、いうことになりましてね、うん、この時にあのモールス試験についてなんですけども、あの各国の、ね、任意の実施となりましたと、
はいはい、
これあのワークで、まあ、世界中全体で、ね、決まったんですけどもね、うん、はい、だから、この時にディレクターが FCC 試験を受験して、
はいはい、
電信なしに JDN が当たった
いや残念ながらですね、その後ろに出てくるんですけど、うん、まだ FCC 電信があってですね、
あ、そうですよね、
電信レベルと受けました、
はい、あ、そうですか、
はい、
残念もうちょっと待ってもよかった
、
ということですね、
はい、
それと次にあの平成17年なんですけれども、
はい、
あの電気通信術 の, あのなんていうかな、
緩和
というんでしょうかね、
はい、はい、
うん、なりましたということで、1山2山1分間25文字の応分通信のみと、
はい、
あ、応分受信ですね、
受信のみ
と、はい、から1山が60字の応分、
はい、今までは1山が60
字だったんですよ、
2山が45字だったのが、
ね、25
字の受信だけになっちゃいました、
うん、は
い、
あ、だから1山2山と一緒になっちゃったんですね、
はい、あ、そういうことです、
そういうことですね、それから3山これはあの廃止になって法規で知識のみ問いますよと、
はい、
いうことですね、
今までは25文字の応分だったんですね、はい、そこまでは
そういうことですね、
はい
はい、ということで、であのその後平成19年に FCC でもアマチュア無線の資格にモールスがなくなったと、試験がなくなったと、
はい、
ここまで待てばよかったです、
はい、そんなの分かんないから、
分かんないもんね、
はい、まあ、そんなところですね、はいはい、からあの平成21年なんですけれども、
はい、
あのいわゆる営利団体でも養成家庭講習会の実施が可能になりましたということで、はいはい、法律が変わったんですよね、
そうですね、
今までの JARD とか、まあ、昔の JAL とか、はい、そういうあの、まあ、いわゆる社団法人というんですかね、非営利団体でやってたんですけど、営利団体でもできるということになりました、
はいはい、
から同じ年にですね、はい、何人なあの一部の方はお持ちだと思うんですけども、あの無線従事者の免許証ですね、
はい、
これあの、まあ、最初古い方はあの赤とか緑とかいろんなやつの、ね、
本じゃないけど
両備歴 の,
両備歴の、はい、お持ち で,、
はい、
でもう年取ってるのになんか中学生の写真が貼ってあるとかね
確かに
そういう方もいらっしゃると思うんですけどもね、はいはいはい、みんなそういう、
みんなそうですね、
自慢して見せるんですけどね、はい、ここで若かったら毛があったよねかとか というふうな話はするんですが、はい、その後あのいわゆるあの免許証の一部自分で書いてラミネート加工して、はい、あの 発給するというのが一時ありましたね。私もあのアマチュアじゃないんですけども別の免許で持ってました、あの総務省全部そのこの形やってるんで、あの総務省の免許って全部そうなんですよ、基本的に、ね、あの連動してるんでね、であのそういうふうなラメド加工したものに変わりました、はい、なってたんですけども、はい、あのこの年2009年からですねホログラム入りのプラスチックカードになりました。
なりましたね、
今と一緒ですね、はい、結局はね、
はい、そう私一つで一番、うん、ありますけど、うん、ホログラム入ってます、
はい、あの私一山がそれです。
ああいいな、
はい、それと一陸とかもそうかな、いいな、私違うんだけどな、
うん、ということなんでね、はい、よろしくお願いいたします、それと次にですね平成22年ですね、はい、我々のスポンサーでありますね QCQ 企画、はい、こちらが、ね、養成課程の認定を受けましたと、はい、いうことでね、はい、あの養成課程講習会がスタートしたと、
そうですね、
ということでございますね、はいはい、から平成23年、はい、ここでね一山二山の電気通信術がねもうついに全部廃止になったということで、これ法規の知識のみで、はい、問いますよということですね、から次の2011年あじゃあ、平成25年ですね、はい、e ラーニングによる養成課程講習会が可能になりました、はいはい、今の二山でね、e ラーニング
サーマーなんかもありますね。
サーマーもありますね。はい
はい、イーラーニングがあの可能になりました。
どっかの別なところですけど。
そうですね。
はい、ありますね。はい。
だからあの平成27年、はい、2015年ですから、この年に新山が養成家庭講習会の対象にもなりました。
広まったってことですね。
はい、
ここ
ねただちょっと期間が結構かかるんでね。
は
い。
そうですね。
そこがしんどいですよね。かかねそれでイーラーニングのはいい。かな、
ああそうかもしれないです、
うん、はい、そこはちょっとねあのその人の、ね、ご都合に合わせて
そうですね、うん、
もう一発であの国家試験の方がいいという方もいらっしゃると思います、
そう思います、
はい、ということでね、はい、この平成のねもう31年間、30年プラスアルファですけど、はい、いろんなことがあったということで ね、
ね、
あのそういう意味では今のあのアマチュア無線の、まあ、環境というかこれはもう平成の時に、はい、確立したと言ってもいいかもしれないですね、はい、
もうスタートでねアマチュア無線の資格がガッと変わったのが
大きいですね、
そうですね、大きいですね、
はい、そういう感じですね、
はい、
はい、ということでね、まあ、いろんな変化がありましたということで さてこれからの令和の時代はねどうなるかと
楽しみです、
楽しみですね、
はい、
はい、ありがとうございます。
JMA と CHD です。ハンドルネームサッチと言います。今日東北の復興ハムフェアに、遊びに来ました。ちょっとこれから楽しもうと思います。ハムのラジオ。
それではここで QCQ 企画からの知らせです。 QCQ 企画では昨年より第1級陸上特殊無線技師の通信教育講座をスタートいたしました。衛星通信や携帯電話の基地局などの無線設備の操作や監督ができる多くの無線技術者が必要とする資格です。同時に資格取得の難易度が高い資格としても有名ですがご安心ください。一山二山通信教育講座で約20年間蓄えたノウハウをフル活用、あなたの学習を全力でサポートいたします。現在2019年10月期のお申し込みを受付中です。そして一山二山の通信教育講座では現在8月期のお申し込みを受付中です。当社の通信教育講座を受講された方の合格率は 75% です。合格者の皆様の喜びの声もたくさん届いております。その中の一部をご紹介いたします。40代男性の方、おかげさまで合格することができました。疑問点に対してもメールで回答いただき理解が深まる手助けとなりました。ありがとうございました。70代男性の方、独学で勉強するよりも効率的であり特に直前対策資料は大いに役に立ったと思います。大変ありがとうございました。あなたも上級資格を目指しませんか？お申し込みをお待ちしております。また QCQ 企画では全国各地で3アマ4アマそして2陸特3陸特の養成家庭講習会を実施しております。講習会の具体的な開催場所日程については QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話の場合は東京 03-5431-5732 東京 03-5431-5732 こちらまでお問い合わせください。以上 QCQ 企画からの知らせでした。
10代20代の無線ファンの皆さんこんばんは。ヤングスターズオンザエア YOTA です。アマチュア無線の新しい魅力を発掘することを目指して若手の皆さんが楽しめる企画作りをしています。この春から ハムのラジオと YOTA のコラボ企画、若者無線電話相談室がスタートします。日頃、無線や電波について不思議に思っていること、よくわからないこと、もやもやしていることをぜひ番組にぶつけてください。ベテランの方が直接答えてくださいます。番組では皆さんの質問を募集いたします。番組のウェブサイトの応募フォームに記入していただくか、お名前、年齢、ご自身のメールアドレスをお書き添えの上、専用のメールアドレス、yota@hamsradio.net、ヤンキー、オスカー、タンゴ、アルファ、@hamsradio.net、こちらまでお送りください。匿名希望の方は、実名ではなく、ニックネームでも構いません。第1回の質問テーマは、コンテストのこと、そして、世界のアマチュア無線と DX 通信の予定です。これ以外の内容でも、電波や無線通信に関することなら何でも結構です。皆さんの疑問、質問、お待ちしております。
はい、JP7SFW 伊藤です。東北復興アマチュア、無線フェスティバルに来ております。ハムのラジオ。
はい、ということでね、はい、後半戦、はい、突入でございますが、はい、次には無線局のね、免許の関係。はい、ということでね、はい、まあ、平成の前にね、3.8 メガが出たとかね、
はい、
ワークバンド10メガ、ね、はいはいはい、許可されたとかあるんですけども、はい、平成になってからですね、ワークバンドの、ね、18メガと20メガが追加で許可されたと。
これ元年なんですね。
そうなんですよ、平成元年ですね。
なんか随分前から免許されてたようですけ ど、
ね、
そうでもないです ね、
は
い、
30年前ですね、
まあ、我々にとってはそうでもないかもしれない
そうなんですよ ね、
平成元年ということでね、平成元年結構いろいろとあるんですよね。
変わってます ね、
はい、
はい、
から平成2年、
はい、
コールサインの採用アレテが終了ということ、うん、これ JE1 から JS1 ですね。そう、コールサインの採用アレテの JE1 から JS1が終了しちゃったと、
ええ、
うわー、アマチュアのコールサインなくなっちゃったと、ええ、いうことで、7K1 が割り当て開始されました、
はいはい、これ再割り当てなんで1回ぐるっと回って2回目なんですよね、
う
ん、
そうなんですよね。
で 2回目まで行って終わっちゃったんで 7K1 になっちゃった、
うん、そうなんですね、
うん、
ということです、はい、平成3年、
はい、
技術基準適合証明制度を開始ということで、はい、それから我々は技適と言ってるもんですけどもね、はいはい、平成3年に当初は申請時に、技適証明の、まあ、技適証明書かな、はい、これを添付することが必要だったんですけども、平成12年から、ね、もう不要になりましたということで、はいはい、いわゆる技適証明の番号を書けばいいと、はい、いうことですね、うん、それに変わりましたということですね、うん、はい、それから28メガ、これいわゆる VHF 帯なんですけど、これに500ワットが許可されたんですね、
HF のギリギリ
端っこ、 HF の1番目か、
はい、これ50ワットだったんですよね、前はね、
そうですね、
はい、50ワットが500ワットまで許可できるったということですね、
はい、そういうことですね、はい、
から平成4年、
はい、
でこれでジャードの方でですね、100ワット以下の技適証明が開始されたということでね、はい、
はい、
で同じくジャードの方でね、保証認定も開始されたということです、
はい、これ楽になりましたよね、
そうですよね、
検査じゃなくなったのでね、
う
ん、
そうなんですよ、
はい、
からアマチュアバンドの使用区分がいわゆる法律として施行されたと、
はい、
はい、いわゆる今までジャールがですね、まあ、バンドプランと、まあ、同じような同じ言い方なんですけど、バンドプランということで、はい、いわゆる紳士協定で、
はいはい、
まあ、こうしましょうよ、ということで、動いてたんですけども、はい、まあ、総務省の方からもね、もう法制化するということで、
そうですね、
もう法律として、まあ、はい、ここを使いなさいと、
そういうことですね、
もうそこを違反すると、もう罰則よと、
そうですよね、
いうことにな
るんですね、今実際にそういう方
なってますよね、
なってますね、ちょっとデジタルとかでね、
はい、そうなんですよ、はい、から次ね、平成5年なんですけども、うん、いわゆる電波使用料というものが開始されたと、
そうですね、
で電波使用の徴収が開始されました、はい、
だいぶ反対しましたけど、はい、500円だったですね、
当時500円でしたね、
はい、途中で300円に値下がりしたんですけどもね、はい、はい、ということですね、から同じ年に 50MHz で 500W が許可されるようになりましたと、
はい、
許可でも 今でも 500W 出そうと思ったら EME とかちょっと特殊用途と、
そういう用途にな
るんですね、やっぱり用途を限定してと、はい、いうことになりますけれどもね、はい、ということです、から平成6年、
はい、
これがね 3.8 メガが割り当てスタートしたと、
はい、スタートは元昭和の時代なんですけど、はい、拡大してますね、
拡大してますね、3747から3754、
はい、
まあ、これだけ、まあ、ちょっとといったらちょっとなんですけど、割り当てされたというのは大きいんでね、
ぼつぼつぼつぼつ増えてますね、少しずつ、
はい、 それから平成9年なんですけども、はい、ゲストオペの解禁ということで、ね、はい、ゲストオペレーターですね、はい、それが解禁になりましたということです。
どなたかのお家へ行って、はい、オペレーションすることが可能になったということですね。
それから1997年ですけども、はい、旧コールサインの復活制度が開始されました、
はいはいはい、
だから、まあ、古いコールサインでも免許証が、ね、失効して、うん、もうコールサインが、まあ、実質なくなったという時に、はい、まあ、新しいコールを本来は取らないといけないんだけども、はい、昔使ってたコールサインを、まあ、証明するものがあれば、はい、それで OK ですよと、
そ
うですね、いうことですよね。
それまでなんか6ヶ月間だったら大丈夫だったんだけど、はい、それ以降ダメだったんですよね、
う
ん、は
い、そうなんですよ、うん、という形ですね、はいはい。平成11年、
はい、
ですけども、コールサインの再割り当てでですね、ジュリエットアルファ JA の、ね、プレフィックスも対象になりましたと、はい、まあ、それまでの JH 以降、うん、JE 以降と言ったらいいかな、
そうですね、はい、JE 以降
ですね、JE 以降だったんですけども、はい、JA のプレフィックスも対象になりましたということで、はいはいはい、ただ2文字コールは発給されていません、はい、3文字コール
3文字以降ですね
ということなのでね、はいはい、でこれは実際は現実は J6はい、の方からね、
そこから始まりましたね、
まあ、順番がどうせはありますんでね、はいはいはい、JA に戻った時、まあ、JA に戻った時に JA に戻るから、はいはい、ね、
一番最後までいったら A から始まりました
、そうですね、はい、ということですね、はい。それから平成12年なんですけども、はい、これも 1.8 メガあ、じゃあ 1.8 メガが、1810から1825か、はい、まで開放されましたよと、
追加になってます ね、 そうですね、1910プラスマイナスいくつっていうのに追加になってます、ね、
ちょっと広がりました、
ちょっと広がってますね、はいはいはい、からこれ、まあ、2000年なんで、2000年記念局がね、はい、出ましたということでね、まあ、これはまあ逆にパソコン関係で2000年問題というのが結構ありましたけど、
ありました
ね、
懐かしいですね、はい、
2000年記念局ということでね、はい、8J2000 H2J2000 ですね、
はい、
から8M2000 8M2000、
はい、
8N2000 8N2000、
はい、
これが、ね、免許された。
これプリフィックスのルールからいくと、これ全部プリフィックスですか。
全部プリフィックスですね、はい、ルールはそうですね、
そうですよね、
はい、
これでコンテスト出れば1位になれたかもしれなかったですね、は
い、そうなんです
うん、
はいはい、ということでしたね、
はい
はい、で次がまあ2001年に突入しますので、はい、21世紀、
はい、
新しい世紀にこれ変わりましたですね。で、保証認定ですね、はい、平成13年に保証認定の審査機関が TSS の方に移管したと、
はい、
これ JARD でね、今まで
JARD ですね、
今それまでね、
JARD でやってた、
JARD、はい、やってたのが TSS に変わったと、
はい、変わりました
ということですね、うん、それから2001年ですけど、同じ2001年ですけども、 JJY、
はい、
これの短波の電波が停波したということですね、
は
い、
便利だったんですけどね、
そうですよね、
そうですね、うん、
から平成15年、うん、2003年ですけども、総務省の方からなんですけども、無線局免許情報のインターネットでの公開が開始されたと、
はいはい、
まあ、今も便利に、ね、無線局の、ね、調べるときに、ね、はい、使うんですけども、ね、
しばらく1ヶ月ぐらい更新が遅くて、
そうです、
最新情報じゃなかったんですよね。
今でもそうです、
今
はかなり新しく
なって、かなり新しくなりましたけど、
ね、この間なんか新しくシステムがなってかなり早くなりました、
はいはい、でもリアルタイムではまだないんでね、
うん、そうかもしれないですね、はい、
で、まあ、それちょっといろいろとトラブルもね、現実あったんですけど、
あ、そうですね、はい、それを持ってるね、
はい、そういう感じですね、
はい、
から平成16年ですね、
はい、
この年に ISS スクールコンタクトで資格を持たない小中学生が、有資格者の立ち会いの下で ISS と交信することが許可されましたと、
うん、なるほど、
法律で、法律で、ね、許可されましたので、ね、
はい、
はい、で、まあ、今も、ね、ISS のスクールコンタクトもいろんなところで、ね、やってますので、ね、
ますね、
はい、という感じですね。それからこの年に、ね、これ意外や意外なことなんですよ、はいはい、ITUここでね、モールス符号の追加がされたと、はい、今頃何という感じなんですけどね、はい、いわゆるアットマーク、
あー、
メール
によ
く使うアットマークですね、
はいはいはい、
これってなかったんですよね、昔は。
あ、そうか、なかった、
も
う
私は知らなかった、
ね、うん、ないですね、企業の中に、
でこのアットマークのモールス符号を追加したということで、トツーツートツーと、
はい、
PN ですか、
そう、
あ、PN ね、
はい、
うん、うん、
というのが追加されたということで、だからこれでメールアドレスを送れるようになったと、
あ、そういうことですね、
いうことですよね、
はい、
うん、はい、ということでございます、
はい
はい、意外や意外ということでね、
そうですね、
から次に総務省の電子申請システムなんですけど、はい、これ平成20年なんですけどもね、うん、総務省の電子申請システムというのはね、まあ、もうちょっと前からできてたんですけども、いわゆるライトというシステムが導入されるということです、はい、でこれこのライトが導入される前は電子申請のためにはいわゆる
住基カードみたいな
住基カード、うん、
はい、
とかいわゆる、インターネットの身分を証明する電子証明というのがあるんですよ、
はいはい、
でそれがないと、申請できなくて、そのために電子カードのリーダーとかね、
はい、
そのためだけに買わなければいけなかった、
は
い、
そうなんですよ、
はい、
ありましたね、ね、
市役所で作りました、
う
ん、私も、
うん、で私もまあ、そのやってみたいというのがそういうたちなんで、
はいはい、
もういらんことをやってだからライトができて、あ、買うんでよかったんやんかということだったんですけどもね、はい、まあ、その他の e-tax って税務署の方でね発表しましたけど、
ね、は
い、でと言ってる今年から e-tax の方も
いらなくなりました、
いらなくなりました、ライトと一緒で、
はい、あ、そういうことね、
はい、でまあ、やっぱり電子申請あれ便利です、
便利だと思います、
はい、
はい、
ということで、まあ、イラン話いつも進む産業でございますけれども、はい、から同じ年ですね、平成20年、
はい、
で 3.5 メガと 3.8 メガの、まあ、周波数の拡大、
はいはい、ありましたね、
はい、それから平成21年、7メガヘルツが拡大されました、これはい、もう多分平成最大の拡大ではないかなと思うんですけどね、うん、はい、7メガが拡張されて7100以上が出れるようになったと、
はい、
7000から7200、
はい、
これが、ね、全部出れるようになりました、うん、これで、ね、アメリカとクロスバンド、クロスバンドというかな、クロスでやらなくては済んだと、
すみますね、
はい、フォーンがクロスだったんですね、
フォーンが、ね、アメリカの7100以上なんですよ、
7125
やったかな、7000の上ですね、うん、ちょっと詳しい話忘れましたけど、でまあ、それが非常にメリット、
はい、大きいと思います
ね、はい、からあと、この年にですね 135kHz 割り当てということでね、はい、いわゆる LF かな、
うん、
ローフリーケンシーが免許になりましたということで、
耳のいい人だと聞こえちゃうんじゃないかと思うぐらいの周波数ですよね、
そうなんですね、はい、キーンってなることないか、はい、
うん、
それからアマチュア無線なんですけども、いわゆる電波法令集と、はい、からそれの小6ですね、
はい、
備え付けの義務がなくなりましたと、
はい、
廃止になったということで、
あ、そうですね、
はい、少なくとも小6は、ね、備え付けが義務だったんですけども、ね、
はいはい、
あ、それと時計も今は
ないんですよ、
いらないんですよ、
義務な、は
い、
ないですね、
ないですね、
でもまあないと困りますんでね、そうです
ね、は
いはい、ということでね、はい、なりましたですね、
はい、
それから平成25年、
はい、
だんだん、ね、近くなりますけどね、135キロに続きましてね、479、
うん、
はい、
ということでね、割り当てられたと、
うん、
ただこれ、MF 中波になるんですけども、中波 のラジオの局に近いこともあると思うんですけども、はい、かなり免許の制限が大きいということで、
はいはい、
近隣200メーター以内に、
ないとか、
何もない
かあってもそのどういう得られなきゃいけないとか、なんかあるんですよ
ね、はい、すよね、
ちょっと面倒くさいですよ、
面倒くさいです、うん、はい、
やっぱり AM のラジオが聞けなくなるというのはこれ結構大きな話なんでね、
そう思います、
はい、で特に下の方というと NHK 多いんでね、
あ、そうですね、600
とか700キロとかね、
あ、
割と民放の方は割と、ね、1000キロヘルツ以上とかね、多いんですけど、まあ、そんな感じがありますので、
はいはい、
多分そういうことじゃないかなと、もし詳しい方いらっしゃる人に教えてください、はい、
一応これ保証認定がこれ479検査がなくなって保証認定に移行しましたんで、
はい、
あ、そうですね、
最近、はい、
はい、
あ、それ大きいですね、
大きいと思います、
はいはい、というか、まあ、ただアンテナがでかいんでね
ま
あ、いろいろ皆さんね、工夫してね、小さいアンテナも、はい、
擦れてますよね、
そうなんですけどね、うん、から平成26年なんですけど、うん、JRD で保証認定が再開されましたよ、
はいはい、
ということでね、まあ、皆さん今の TSS と JARD ということで、
ね、はい、そうですね、
皆さん保証認定されてると思いますけどね、うん、そういう形です。それから平成28年、
はい、
これまあ、JARD の方でスプリアス確認保証開始ということでね、はいはい、まあ、スプリアスに関しましてはね、もうこの大前からまあ、いろいろと無線機とか、ね、スプレス対策とかずっとしてたんですけども、はい、まあ、平成でいうと平成34年、令和でいうと令和4年どうなるか、
うん、その辺から
その辺から今急に計算すると出てきませんけれどもね、まだちょっと期間あると言い持ってね、もうほんますぐなんでね、
そうですね、うん、
もう今の
手続きされてない方はされないしておかないと、
違反にな
っちゃいますので
、違反になっちゃいます
んでね、はいはい、
気をつけましょうということですね、
はい、はい、ありがとうございました、
はい、ということでね、無線従事者が周波数割り当てとかね、はい、無線局関係でもね、おっと大きなね変化があったの平成の時代でしたね、
30年間、
はい、あと 平成の間に、ね、発売された無線機なんかを、ね、追いかけると、ね、平成という字はよくわかるかもしれません、
ね、そうですね、うん
まあ、多分パッと思いつくのは SDR でしょうね。
あ途中から、ね、SDR が出てきて ね、 ね、は
い、やっぱりあれが一番大きいかもしれないですね、
無線機もデジタル化で DSP がいっぱい入ってきたり、
そうなんですよね、
最初のうちは水晶だったのが、ねはい、PLL になったりってのがありますからね、
そうですよね、
は
いまあ、大きな色の変化がありましたと、そういうことですね、
はい、ということです、はい、ありがとうございました。
はい、はい JQ2QXF 落合です。青森県のむつ市からやってきました。各局さん声聞こえておりましたらどうぞよろしくお願いします。では最後にということで、ハムのラジオ
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山二山一陸特攻国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。令和最初の第1回、
はい、第1回ですね、記念すべき第1回になりました。
記念すべき第1回ということでね、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、ハムのラジオをね、ポッドキャストでお聞きいただくためにはハムのラジオのホームページ、これは、ね、ハムのラジオのね、ハムのラジオでね、インターネット検索していただきますとね、出てきますので、こちらの方でね、お聞きください。また、ポッドキャストを聞くアプリケーションですね、iTunes、Stitcher、そういうものがありますので、こちらの方でもね、ハムのラジオで検索していただきますとね、出てきますのでね、よろしくお願いいたします。はい、ハムのラジオでは、ジングルお便りを募集しております。ジングルお便りの宛先は、メールの場合、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、 こちらの、ね、お送りください。お便りの場合はハムのラジオのホームページからも投稿できますので、そちらからでも結構でございますので、よろしくお願いいたします。はい、今日どうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また次回お会いしましょう。
セブンティースリー、さよなら。失礼します。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。